AI クリエイターの道へようこそ。
よろしくお願いします。
本日のディープダイブでは、これを聞いているあなたの日々の業務や学習、それに組織の未来に直結する非常にタイムリーなトピックを解き明かしていきます。
ええ、とても重要なテーマですね。
ベースにするのは、本日2026年2月25日に公開されたばかりの記事です。インフォワールドのベニー・グランツ氏による、2026年に向けたデータベースの選定基準と戦略策定のチェックリストを解説という機構ですね。
はい、グラント氏の洞察は非常に鋭いです。
そうなんですよ。今日はこの記事を中心にしつつ、日本のエンタープライズ環境特有のリアルな視点も交えて深掘りしていきます。
このトピック、今まさに全てのテック企業が直面している一番痛いところをついていますからね。
痛いところですか？
ええ、データ基盤っていう一見すると地味なバックエンドのシステムが、
はい、
実は AI 時代において企業の競争力を決定づける最大の要因になっているんです。
なるほど。そこでリスナーのあなたに少し考えてみてほしいんです。
ええ、
あなたは今膨大なデータや最新の AI ツールを駆使してプロジェクトを進めているはずです。でも、その裏側で静かに動いているデータベースの選び方を一つ間違えるだけで、
数年後組織全体が完全に身動きを取れなくなってしまう。
そう、そういうことなんです。これって決して大げさな話じゃないですよね。
全く大げさではありません。むしろ現実です。
というわけで、本日のミッションなんですが、難解で複雑になりがちなエンタープライズのデータベース戦略を5つの具体的なチェックリストに分解します。
いいですね。
技術者の方からビジネスの意思決定者まで、あなたが明日からすぐに使える実用的なインサイトとして抽出していきます。よし、これを紐解いていきましょう。
お願いします。まず大前提として、データベースってほや単なるデータを保存しておく箱じゃないんですよね。
全く違いますね。今はもうシステムの心臓部です。
でも現場の実態を見ると、ちょっと恐ろしいことが起きていて、クラウドの普及で開発者がポストグレスQLとか MySQL とか
MongoDB なんかもそうですね。
ええ、あとは特定のクラウドが提供するマネジドサービスなんかをボタン一つで自由に立ち上げられるようになりましたよね。
開発のスピードという点では素晴らしい進化でした。ただ同時に強烈な副作用を生み出してしまったんです。
副作用？
ええ、それがデータベーススプロール、つまり無秩序な拡散です。
無秩序な拡散、これちょっと生々しい例えをしてもいいですか？
もちろんです。会社が全ての開発者に対して上限なし、用途報告不要のコーポレートカードを配り歩いているような状態ですよね。
ああ、それはすごく的確な表現ですね。
確かに必要なものをすぐ買えるから開発は早いんですよ。でも月末になって経理担当者が、
この謎のクラウド課金は何だと。
そうなんです。誰がこのデータベース管理してるのってパニックになる。
まさにその通りです。そして問題はコストだけにとどまりません。そのカードの例えに、セキュリティとガバナンスの問題を足してみてください。
なるほど。各チームがバラバラのエンジンを使っていると、
パフォーマンスの基準もバックアップの頻度も暗号化のルールも全てが不統一になります。結果としてシステム全体が非常にムロスな感じになるんです。
ちょっとしたパッチを忘れただけで、そこから情報が漏れたりするわけですね。
ええ、それに加えて日本のエンタープライズ環境を考えると、また別の巨大な壁が立ちはだかります。
日本特有の壁というと、やっぱりあれですか？
はい、昔からの SIR への強い依存構造です。システムインテグレーターですね。
ああ、なるほど。
大規模なプロジェクトを外部委託する際、要件定義の初期段階でデータベースの選定がカチッと固定化されてしまうことが多いんです。
最初に全部決めてしまうんですね。
そうなんです。だから一度アーキテクチャが決まると、後からやっぱりこの AI 機能を使いたいから別のデータベースに変えようと柔軟に動くことが極めて難しい。
永遠に抜け出せなくなるわけですね。
そういうことです。
じゃあそのロックインを回避するためにどうすればいいのか。ここで多くのアーキテクチャ担当者が、特定のベンダーに縛られないためにはオープンソースを選べばいいって考えるわけですが。
ええ、よくある考え方ですね。
ここからが本当に面白いところなんです。このオープンソースなら何でも安全という考え方自体が実は大きな誤解なんですよね。
おっしゃる通りです。記事の筆者であるグラント氏もここで非常に重要な警告を発しています。
はい、チェックリストの一つ目ですね。
ええ、オープンソースといっても、誰がその手綱を握っているかによってリスクが全く異なるんです。
誰が手綱を握っているか、 有名なところだとレディスやエラスティックの事例が頭に浮かびますね。リスナーのあなたもこれらの技術を使ったり名前を聞いたりしたことがあるはずです。
これらは広くオープンソースとして愛されていましたが、シングルベンダー主導のプロジェクトでした。
つまり実質的に一つの企業が開発方針や権利を握っていたと。
ええ、そして何が起きたか。ある日突然、その企業のビジネス上の判断によってライセンスがより制約の厳しい実質的な商用ライセンスへと変更されました。
オープンじゃなくなってしまったんですね。
そうなんです。これによって長年その技術に依存してシステムを構築してきた世界のエンドユーザーやクラウドプロバイダーが文字通り囲い込まれてしまったのです。
これ現場のエンジニアや法務部門からしたらもう悪夢ですよね。昨日まで無料で自由に使えていた基盤技術がいきなり
今日からルールを変えますと、
はい、
使い続けたければもっとお金を払ってくださいとなるわけですから。
何千行というコードの依存関係を見直すか、予算を大幅に引き上げるかの二択を突然迫られるわけです。
恐ろしい。じゃあ何を基準に選べばいいんでしょうか。
だからこそ代替案としてポストグレス QL やライセンス変更への反発からコミュニティが立ち上げたレディスのフォークであるワルキーなどを選ぶべきなんです。
なるほど。
つまりコミュニティや財団が主導するプロジェクトを選ぶことが強く推奨されています。
特定の企業の取締役会が鶴の一声でルールを変えられない仕組みになっているプロジェクトを選ぶべきということですね。
そうです。財団主導であれば業界全体の多様なニーズが開発の方向性を決めるため特定のベンダーの利益に振り回されることがありません。
コストを抑えつつ継続的なイノベーションの恩恵を安全に受け続けられるわけですね。
はい、それがオープンソース選びの最も重要なポイントです。
なるほど。チェックリストの一つ目、適切なオープンソースの選び方は分かりました。でも、
はい、安全なオープンソースを選んだとしてもそれを先ほどのコーポレートカード状態で開発者に配りまくったら結局はスプロール化して管理不能になりますよね。
おっしゃる通りです。そこで出てくるのがチェックリストの2つ目、プラットフォームエンジニアリングという概念です。
プラットフォームエンジニアリング、
ここが先ほどの SIR 依存やベンダーロックインから組織を解放する具体的な解決策になります。
どういうことでしょう。
データベースを単なるインフラではなく内部向けのプロダクト、つまり製品として扱うというアプローチです。
データベースを製品として扱う、これ開発者体験を劇的に良くしつつガバナンスも効かせる魔法のような仕組みですよね。具体的にはどういう動きになるんですか。
簡単に言うとプラットフォームチームが社内向けにゴールデンパスを用意するんです。
ゴールデンパス、舗装された安全な道ですね。
ええ、例えば新しいアプリケーションを作るチームがデータベースを必要とした時、一からサーバーを立ててバックアップの設定をして暗号化のポリシーを確認して、
そういう面倒な車輪の再発明をさせないと。
そうです。代わりに社内のポータル画面からコンプライアンス基準を満たしたポストグレスの AI 対応テンプレートみたいなものをポチッと選ぶだけで
数分でセキュアな環境が払い出されるわけですか。
ええ、開発者からすれば面倒なインフラ構築をスキップしてすぐにコードを書き始められるので大歓迎です。
確かに管理者側から見てもメリットは大きいですよね。
もちろんです。払い出されるデータベースはすべてセキュリティ基準や監視設定が標準化されているためシャドウ IT を防げますし、コストも一元管理できます。
自由と統制のトレードオフを自動化と標準化によって解決するわけですね。
はい、舗装された安全な道を歩くのが一番早くて楽だから誰もわざわざ危険な住道は歩かなくなるんです。
素晴らしいエコシステムですね。さて、こうして社内にきれいに標準化されたデータベースが展開されたとします。次に直面する壁は運用と監視ですね。
ここからがチェックリストの3つ目になります。
はい、ここでオブザーバビリティ、つまり可視化というキーワードが登場しますが、よくあるモニタリングとは何が違うんでしょうか。
非常に重要な質問です。モニタリングはシステムが動いているか止まっているか、 CPU 使用率が何パーセントかという、へえ、対してオブザーバビリティはなぜシステムが遅いのか、その遅延はビジネスにどう影響しているのかという内部の文脈まで読み解く能力を指します。
なるほど。ただデータベースの反応が遅いですとアラートを鳴らすのがモニタリングだと。
はい、
でレコメンドエンジンからの特定のベクトル検索クエリーがメモリーのボトルネックを引き起こしているからですと原因まで深掘りできるのがオブザーバビリティということですね。
その通りです。そしてここで興味深いのはデータベースごとに別々の専用監視ツールを使っているとこのオブザーバビリティは絶対に実現しないという点です。
絶対に実現しない、それはなぜですか。
例えばポストグレス用のツール、 モンゴレ DB 用のツール、クラウドプロバイダー独自のツールと画面がバラバラだとしますよね。
はい、よくある状況ですね。
するとシステムを横断したトラブルシューティングができなくなるんです。
あー、トラブルが起きた時にあっちのダッシュボードを見て、こっちのログを見て、頭の中でパズルを組み合わせなきゃいけない。
そうなんです。それでは AI 時代の複雑なシステム運用は不可能です。
人間の頭の処理能力を超えちゃってますよね。
だからこそ複数の異なるデータベースエンジンから集まるメトリックスを正規化し、同じ基準で比較できる統合的なダッシュボードが必要不可欠になります。
なるほど。死角をなくすことが安定稼働の絶対条件なんですね。
そういうことです。
さて、死角をなくして強固な基盤ができたとなれば、次はいよいよその基盤の上で AI をどう走らせるかですね。これがチェックリストの4つ目であり、今回の深掘りの核心とも言える部分です。
ええ、今あらゆる企業が生成 AI や検索拡張生成、いわゆるラグをシステムに組み込もうとしています。
リスナーのあなたもまさに今ラグの実装で悩んでいるかもしれませんね。
ここでベクトルデータの扱いが勝敗を分けます。
ベクトルデータ、
AI モデルはテキストや画像そのものを理解しているわけではありません。それらを高次元の数値の配列、つまりベクトルに変換して処理しています。
はい。
これまでエンタープライズのシステムでは、顧客データは従来のリレーショナルデータベースに置き、 AI 用のベクトルデータは別の専用ベクトルデータベースに置くという構成がよく見られました。
継ぎはぎの構成ですよね。データをあちこちに移動させなきゃいけないから、同期のズレが起きたり管理コストが倍増されたりするわけです。
ええ、そこで注目されているのが、 PostgreSQL のような実績あるデータベースにベクトル処理の拡張機能を追加するというアプローチです。
代表的なのが PG ベクターですね。
はい、グランチの記事でも大きく取り上げられていました。
これの何がすごいって、既存の顧客データや購買履歴が入っているのと同じデータベースの中で、そのまま AI の類似度検索ができちゃうところですよね。
ええ、データの移動、いわゆる ETL パイプラインを大幅に削減できるのは巨大なメリットです。
データが散らばらないのは本当に助かります。
そしてもう一つ重要なのが、データサイエンティストの日常的なワークフローにいかに溶け込めるかという点です。
というと、
データサイエンティストは普段 Python を書き、 Jupyter ノートボック上で実験を繰り返し、 PyTorch や TensorFlow といったフレームワークを使っています。
はい、おなじみのツール群ですね。
PostgreSQL と PG ベクターの構成は、こうした既存のエコシステムとの連携が非常にスムーズなんです。
なるほど。
独自のクエリ言語を新しく覚える必要がなく、使い慣れたツールから直接 AI ワークロードをデータベース上で実行できる。これが開発スピードを劇的に引き上げます。
インフラエンジニアが管理しやすいだけじゃないんですね。
ええ。
できる基盤こそが2026年に向けた最強の武器になるわけですね。
まさにその通りです。ただ AI の活用が進むにつれて、運用側にも新たな波が押し寄せています。
新たな波。
はい、それがチェックリストの最後、5つ目となる AI による自動化の波です。
自動化ですか。異常検知やパフォーマンスチューニングを AI がやってくれる時代ですよね。
ええ、メトリクスを見て、このクエリインデックスを貼れば早くなりますよと提案してくれたり、リソースを自動でスケールしてくれたりします。
それってすごく効率的に聞こえますけど、一方で本番環境のデータベースを AI に勝手にいじらせるのってちょっと怖くないですか。
そこなんです。これは非常に重要な問題を提起します。
もし AI が判断を間違えてデータベースが止まったら、会社全体のビジネスが停止してしまいますよね。
全くその通りです。実は記事の中でもその点について強い警告がなされています。
どんな警告ですか。
自己修復型データベースのような、人間を完全に置き換え、AI が自律的に本番環境を変更するような完全自動化は、現時点ではリスクが高すぎるということです。
やっぱりそうですよね。 AI はあくまで優秀な副操縦士コパイロットであって、
ええ、
自動操縦オートパイロットに完全に任せて寝てしまうのは危険すぎるわけだ。
はい、自動化ツールがここにインデックスを追加すべきですと提案するのは素晴らしいことです。しかし最終的にそれを本番環境に適用するかどうかの判断権限は、必ず人間のエンジニアが持つべきです。
人間が最後にチェックするプロセスが必要なんですね。
そうです。そして AI がなぜその提案をしたのかという透明性と、誰がそれを承認したのかという監査可能性を残しておくこと。
なるほど。
これがエンタープライズの運用においては絶対のルールになります。もちろんコミュニティ主導のオープンソースにもコミュニティ分裂のリスクなどはありますし、記事の筆者も業界のリーダーですから、ポジショントークが含まれている可能性は常に意識すべきです。
すべてを鵜呑みにせず、自社の要件に照らして判断することが大切ですね。テクノロジーがどれだけ進化しても、手綱を握るのは人間でなければならないと。
はい、その通りです。
さて、ここまで5つの重要なチェックリストを整理してきました。リスナーのあなたが明日から具体的にどう動けばいいのか、役割別のアクションプランに落とし込んでみましょう。
まず、 IT 幹部や意思決定者のあなたへ。今すぐ社内で稼働しているデータベースの棚卸しと SASS コストの増加傾向を定量的に確認してください。
これは急務ですね。
ええ、その際、ライセンス変更のリスクを抱えたシングルベンダー主導のオープンソースが深部に組み込まれていないかを特定することが重要です。
次に、インフラエンジニアやプラットフォームエンジニアのあなたへ。開発者が安全にデータベースを利用できるゴールデンパスの構築を始めてください。
そうですね。そして、バラバラになっている監視ツールを統合し、横断的なオブザーバビリティを確保すること。
はい。自動化を導入する際は必ず人間を支援するレベルにとどめ、監査のログを残す設計にしてください。
最後に、アプリケーション開発者やデータサイエンティストのあなたへ。これからはベクトルデータの扱いが標準スキルになります。
PostgreSQL と PG ベクトルのような組み合わせですね。
ええ、それが Python や PyTorch などの既存エコシステムとどう連携できるか、ぜひ手元の環境で実際に動かして検証を始めてみてください。
オープンソースの賢い選択、プラットフォームとしての提供、統合された可視化、 AI ワークラウドとの融合、そして人間を支援する自動化、これら5つはバラバラの要素じゃありません。
はい、すべてが連動して機能するものです。すべてが連動して初めて AI 時代を勝ち抜く強固なデータ基盤を作り上げるんですね。情報をただインプットするだけでなく、あなたの組織の現状とのギャップを定量的に測ることが次の大きなステップになります。
組織のデータアーキテクチャを見直すのに早すぎるということは決してありませんからね。
では本日の探究を終える前に、あなたに少し想像してみてほしいことがあります。
はい、先ほどデータベースの完全な自立稼働はまだ危険だという話をしましたよね。
ええ、コパイロットにとどめるべきだと。
でも数年後、技術がさらに成熟して、インデックスの最適化から障害対応まで、データベースが本当にダウンタイムなしで自らチューニングを行うようになったらどうなるでしょうか。
それはインフラの歴史が根本から崩れる瞬間ですね。
そうなんです。その時、これまでデータインフラの構築と保守に多大な時間を割いてきた人間のエンジニアは、システムの管理者という役割から解放されます。
間違いありません。
それはつまり、エンジニアが単なるインフラのお守り役を卒業して、ビジネスのロジックと AI をダイレクトに結びつける戦略的な通訳者、あるいはオーケストレーターへと劇的な進化を遂げなければならないことを意味しています。
人間の役割がより高次元にシフトするわけですね。
ええ。データベースが完全に自ら思考し始めたとき、この技術の行き着く先で、あなた自身のキャリアや技術者としての役割はどう変わっていくべきでしょうか。ぜひこの問いを頭の片隅に置いてみてください。
技術の進化は私たちが解くべき課題のレベルを一段階引き上げてくれます。これからのエンジニアの在り方を問う非常に素晴らしい視点だと思います。
ワクワクすると同時に、私たち自身も常にアップデートしていかなければと身の引き締まる思いですね。
本当にそうですね。
ということで、今回のディープダイブはここまでです。より詳細な文脈や具体的なツールについては、ぜひ元記事に当たってみてください。詳しい情報は AI クリエイターの道のブログ記事をご覧ください。それではまた次回の探究でお会いしましょう。